よく引用する箇所ですけども、エペソ書の一章、前にも読んでもらいました箇所でしたね。一章の二十三節、教会は、キリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。まあ、この説には、全く、まあ、完全なる主イエス様について書かれている箇所です。すべてのものをすべてのもののうちに満たしておられる完全なる主イエスの姿が描かれています。イエス様はすべてのうちに、ご自身の体なる教会に、満ちんとし、それを満たしめんと願っておられる方です。教会は、主イエス様の満たしです。イエス様を完全に知るには、他の信者と共にする生活が大切です。だから、パウロは、前に読みました、エペソ書3章18節に強調したのです。すなわち、すべての生徒と共に。このイエス様を完全に知るには、他の信者と共にする生活が大切です。すべての生徒と共になければ、主は本当の意味で用いられないのです。私たち、主の恵みによって救われた一人一人が、もっとイエス様を知りたいと願っていることを確かです。しかし、一人では、それがどうしてもできないということをよく知っているなのでしょうか。もちろんあなたは自分一人で主を知りたく願っておられる、おられるでしょう。けどもしそうならあなたは一人で何とかしようともがいていることになり、まことの心の成長を遂げることができない結果になる、なのではないでしょうか。もちろんこう言ってきて誤解を招くかもしれない。個人的に主は導き、理性を高めてくださいます。一人で聖書を読み、静かに黙想する時ももちろん大切です。けど、その時他の兄弟姉妹にも考えが及ばなければならないということです。主イエス様は一人一人を見られるとともに、主は体なる教会を見ておられます。私は私の教会を建てよう。とイエス様は言われたのです。私たちは救われた兄弟姉妹の群れは、もっと共に主を知り、共に祝福に預かるように祈りたいものです。私たちは主を知れば知るほど、主についてほとんど知っていないということを告白せざるを得ない。もし己の成長、心配だけを考え、他の兄弟姉妹に考えが及ばないなら、すでに自分は得ているという自己満足のところに追い込まれてしまいます。他の信者と共にする生活の結果は、主をほんの少ししかまだ知っていないというところに私たちを置きます。マタイによる福音書の注意章の29節に、イエス様は次のように言われました。マタイ伝注意章の29節です。私は心を優しく、へりくだっているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますと、イエス様は約束しておられます。そしてパウロは、前に読みました箇所ですけど、エペソ書の4章2節に、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合いなさいとあります。まあ、これを考えてみると、主を知ることと謙遜柔和には深い関係があることを知るのです。けど、私たちは他の Shinchato no machiware nakshite, nuyo wa to kenso no mochitamo yesama o shiru koto ga dekimasen. Moshi, anata ga shitori bochi de seikatsuru nara, nyuwa to kenso no shakuto ga nakunarimasu. 私たちは何と高ぶったものでしょう。私たちは心の底から高ぶるものであり、誇るものであります。謙遜そうに見える人は大いにして高ぶる人です。それでは一体どうしたら謙遜になるものなのでしょうか。傲慢のなおすくすりがあるなのでしょうか。あります。 それは、信者と共に過ごす生活です。けど、集会に来て、隣に座ってお話を聞く。それは、他の信者と共に過ごす生活ではないでしょう。共に過ごす生活とは、信者お互いがその、喜びと悲しみを共に過ごす生活を言います。また、同じ目的を目指す、 生活を言います。救われた兄弟姉妹の群れは、お互いの霊的聖地の場所、また証の場所、主を礼拝する場所であります。もし、それは心から分かると、本当に幸いです。これが具体的な表れとして、 まあ、自分の興味、願い、目的を否定することを意味するかもしれない。これは言うことは簡単ですが、小さいになると己が頭をもたげ、またもや不幸になってしまうといった具合になかなか難しいことです。己の生まれながらの性質、古着と 己の考え、己の目的、これらは信者の交わりにとって邪魔ものです。逆に信者の交わりは、これが古き性質、己の考えや目的にとって恐るべきものです。天主にいる主イエス様を知ること、地上にいる兄弟姉妹のうちに宿っておられるイエス様を知ることは全く 同じことです。めいめいの兄弟姉妹のうちにイエス様を見ておられるなのでしょうか。あなたは他の兄弟姉妹とともどもにイエス様をよくよく知ろうと心から望んでおられるなのでしょうか。遠く離れていて愛することは極めて簡単でしょう。けど、 共に生活してお互いに愛することは極めて大変です。何か自分が役割を演じたいというような古い性質は全く打ち砕かれなければならない。そうなるためには信者と共なる生活が必要です。私たちは今、主を追い求め始めました。 パウロでさえ告白していますね。前に読みました箇所、ピリピ書3章12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのですと。まあ、最後の結果はどのようになるでしょう。それは 前に読みました。エペソ3章21節のあるように、教会により、またキリストイエスによって栄光が余々限りなくあるようにということになります。私たち一人々ではなく、主イエス様に栄光があるように、主の御目から見ると体のある教会は、あの信者、この信者という複数ではないのでして、ただ、 一つの人格、主イエス様、御人方です。イエス様だけが父の御心にかなうお方であり、私たちはイエス様の体の一部としてのみ、主の 御心にかなうものとなることができるわけです。旧約聖書を見ると、まあ、聖なる宮が、まあ、その宮に満ちたとき、そこにとどまり得た人間はいなかったのです。皆宮から離れ逃げゆかなければいけなかったのです。もし聖霊の宮で、すなわち教会姉妹の群れで何か役割を演しようと心を見るなら、その人は動きは取れなくなってしまうなので、そして主はもちろん働くことができません。まあ、ことの教会は、まあ、多くの人々ではなく、ただ一人の御方、主イエス様ご自身であり、私たちはその主体の一部分にすぎません。まあ、ことの教会に送るご奉仕もこれと全く同じです。イエス様は信者たちの絶対的な支配者です。ですからイエス様が主導して、伝道者とし、あるいは面倒を見る者、共に悩む者、イエス様だけを示す者たちをお立てになるのです。なぜある人は、福音の公に述べ伝える者となり、別の人は日曜学校でイエス様のことを話すなのでしょうか。それはまあ進学校を卒業したなのでしょうか。または生まれながらにして能力があるなのでしょうか。決してそうではありません。